山花明
日も
いい天気。
人がつながると人と町がつながり、町が元気になる。山花明日もいい天気は地域密着の放送を通して山花の連帯を目指します。この番組は FM78.1MHz ラジオカロス札幌からお送りしています。リスナーさんからのお便りをお待ちしております。番組へのお電話は 011-622-2222、 011-622-2222、 そして番組へのファックスは 011-622-2223、 011-622-2223。 メールはrequest@radiocaros.com、 request@radiocaros.com、 番組名とラジオネームを書いてお送りください。
あ、こんばんは。森と人のラジオが始まりました。今週から最初は山羽生さんに読んでもらいまして、爽やかにスタートした
いと思
います。はい、そうでしたね。すごい爽やかでしたね。
で、いつもの成田さんと菊池さんです。
はい、よろしくお願いします。
では早速1曲目いきますけど、イーグルスの28年ぶりの新譜ということで、ハウロングお願いします。はい、イーグルスのハウロングでした。これ NHK の夜の9時のニュースでですね、1ヶ月ぐらい前にイーグルス新譜が28年ぶりに出るってことで話題になってたんですよ。5分ぐらいの。
28年ぶりですか？
そうですね。厳密に言うと1994年にライブ版を出してるんですけど、まあ、そんな感じで28年ぶりのアメリカはどうなってる、まあ、9.11 があったりとかってことで、そんなこ各見方で音楽を取り上げてて、まあ、やっぱり世の中の、まあ、ロック聴く人だんだん育っていって NHK のニュース見るような人がそういう年になったのかなっていうのが、
そういうことですね。
はい、ちょっと驚いたなっていう。で、今のハウロンが曲は J.D. サウザーの曲で、
いや懐かしい、
はい、で、私その知らなかったんですけど、イーグルスを買ってで J.D. サウザーの曲だって知ったんで、慌てて J.D. サウザーのベストも買いました。はい、そうですね、
You are only lonely ね。
そうですね、入ってますそれも。はい、そんな感じでした。1曲目はイーグルスのハウロングでした。
はい、
では、スポンサーさんからのお知らせ、山ハンニズさんどうぞ。はい、
ボーリング、ゲーム、映画、カラオケ、ダーツ、ビリヤード、遊ぶならスガイ&ディノス、スガイならコズミックボール、ノルベサならパーティーボーリング、スガイ&ディノスは連日深夜営業中。今すぐスガイ&ディノスへ GO。 スガイビルは南三条西一丁目、観覧車が目印、ディノスノルベサは南三条西五丁目。みんなで遊んで楽しんで、今日もスガイが一番。インターネットで街の情報を発信しませんか？ヤマハナ、アケボノ、交際地区の総合情報サイト、ヤマハナ .info では、地域の様々な話題をお待ちしております。商品やお店の宣伝も、ヤマハナ地域の方なら、どなた様も無料でできます。詳しくは、インターネットでヤマハナを検索してみてください。中島パフェからのお知らせです。中島公園の野外彫刻をきれいにしよう。札幌祭り最後の夜、山之内武雄の名作、母と子の像が無残にも押し倒され、さらに母と子の4つの目を真っ黒にされました。こんないたずらは絶対にやめましょう。野外彫刻を大切にしよう。中島公園をきれいにしよう。
はい、ありがとうございました。 ということで、我々の話に移りたいと思いますが、まずこの2ヶ月であったことといえば森のフェスティバルということですね。
そうですね、
はい、10月の
21日でしたか。
そうですね、はい、10月21日に行ったんですが、はい、その日は、まあ、あいにくの雨ということで。
そうなんですよね、はい、あの秋のすごい寒い雨の日ということで、
予報ではなんかギリギリ持つかなという感じがあったんですけ ど、でも結局一日中ずっと悪い方に外れてしまって一日中雨だったということで、建物の中で、森の家の中でいろいろなことをしました。例えばトールペイントあのとかですね、あとクラフトとか。
そうですね、
はい、
森の材料を使いながらのクラフトをやるということ、
はい、そうですね、はい、
結構あの小さなお子さんが楽しんでやってくれてたように思いますね、
はいはい、そうですね、全部で何人でしたっけ、有料の方、う
ん、
60、70ぐらいですね、
そうですね、
はい、そうですね、人としてはあの、まあ、そんなに少ない、
あの天気の中でね、
はい、
そうですね、あの寒さの中でね、
ではなかったですね、うん、あのただあのやっぱりあのそうですね、あの、うん、まあ、チラシを見たとかあの全くの一般の方はちょっとあまりいらっしゃらない、うん、まあ、知り合いで口コミでしてる方とかは多かったんですけど、うん、っていう感じがするんですけど、やっぱり あそこで活動してますとやっぱり天気一番大きいですよね、
う
ん、
そうですね、
はい、あの桜の季節でも紅葉の季節でもやっぱり日曜日雨降っちゃうと全然森の家に来る人も5人とか10人とかそういうことになってしまうんで、うん、あの桜や紅葉の季節だったらあの多い時は200人ぐらい、
1日で200人ですよね、
はい、そうですね、
いますんで、
う
ん、ね、はい、
今年もあれですね、あの、はい、紅葉の時期、
そうですね、
天気で
良かったですね、はい、
140人とかね、
そうですね、そういう時期あったんで、
ありましたよね、
その直前の日曜日とかその辺のあたりは結構天気良くてそんな感じだったと思うんですけど、
残念ながら、
はい、
でもバザー今回初めてやったら結構人気あったんじゃないですか。
そうですね、バザーは、うん、はい、バザーも結構売り上げあったんですよね、何千円とかっていう、ね、
そうですよ、
はい、
何千円、あ、ちょっと私が覚
えてきてなかった、はい、まああれですね、あのバザーはあの今回試しにやってみようということでやってみたんですが、そうです、これこそあの人があの一般の方がたくさん来ていただけたらもうちょっとあれかなというふうに、
うん、そうですね、我々もあの PR 不足だっていうのも当然ありますけれども、はい、まあ今年に関しては残念ながら天気が、
ね、そうですね、はい、
あの悪かったということで、
そうですね、まあ、でもまあこれにめげずにというか、まあ、来年以降も当然続けていくということになるんです。
これで4回目ですよね、
今年で4回目
です
ね、
はい、
ですから来年やると5周年という、
はい、そうですね、はい、来年時期的にはでもどうなんでしょうかね、私思ったのはやっぱり紅葉で一番人来るときにやる方がいいかなとは思ったんですよ、うんうん、10月の初めぐらいよりは中頃ぐらいの方がいいかな、うん、もう一週早いぐらいが良かったかなという感じはしたんです
けど、ね、うんうん、10月の初め第1週目くらいがねいいのかなと思うんだけどね、
はい、ああ、はい、そうですね、気候的にはそうですね、
暖かくてこうちょっと外に行ってみようか、
はい、そうですね、まあそうですね、あとはまあ紅葉を見に来る人にとって、まあ、あまりにぎわってると良くないかもしれないというのもあるんで、その辺のことは来年以降もちょっと検討を
考えてですね、はい、
調整ですね、
はい、そうですね、うん、何よりもやっぱり外でやることが全然できなかった、まあ、スタンプラリーだけやってて雨の中子どもたちあの台紙持って行ってたんですけど、
びっしょ濡れになりながらね、そうそう、
あの雨の中なんでスタンプがみんな濡れて溶けてましたもんね、うんうん、
でもチェーンソー体験は、
あ、チェーンソーはやりましたね、チェーンソーはそうですね、10人ぐらい参加した、うん、子供さんにもこれ、ね、あのもちろん補助付きでですけどチェーンソーを触ってもらったりとか
やってましたよね、
ということでやってましたけど、まあ、あれについてはもう来年以降もチェーンソー体験は やっていこうかなとはいうふうに思うんですけど、はい、
そうですね、
はい、あれはですね、でもあの旭山の森歩いててあのちょっと崖の下のあたりにあのケヤマハンノキがいっぱい生えてるところがあって、ね、で、うん、来年はケヤマハンノキを切ろうかなとか思ったりしたんですけど、
崖の下、
はい、
ケヤマハンノキ、どの辺だろう、
あの 森の家の方から行くとこう平らになった広場のベンチあるところの右側がずっと崖になってて、で平らなところから少し下ったところのその崖の下がずっと毛山半の木、
西明石は調査したあたり、
そうですね、それの崖寄り
の、
はいはい、の崖寄りのところなんですけど、はい、で毛山半の木みんなこんなもんで直径15とか20ぐらいのやつなんで、あのたまに違う木も切ってみたい、切ってみたいという気なんですけど、毛山半の木ってあのそのギターの材料 あのアルダの仲間
で、ね、
はい、仲間なんでどんなもんなのかっていうのを見てみたいなちょっと思ったんですけど、
木目結構綺麗ですよ。
あ、そうですか、うん、
毛山半の木も、はい、
そうですね、なんかいっぱいあるんでそんなようなことも考えたんですけど、何か他に来年に向けて何かありましたか、気づいたことなどは。はい、やっぱり天気です
天気、バザーもなんかもう少しこう充実したら面白いかなと思って、はい、
そうですね、そうですね、なんか特に寒かったんで外で売り子やってた方大変だっただろうな
ですね、
はい、あのだだ広いタープとかあればいいなとか思ったんですけど、やっぱ結構高いんでしょうねというのが思いましたね、はい、まあ不満を言っていけばキリはないんですけど、
ね、風が吹くとね、
はい、
もうバタバタ、
あ、はいはい、そうですね、まあそんなような感じで今年もやりましたということで一応ご報告です、はい、では成田さん曲の方を。
そうですか、じゃあ曲、私の曲ね、ちょっと題名がね分かんないんですけども、今回あの私チュニジアに旅行に行ってきまして、その時にあのガイドの人になんかチュニジアで聴かれてる曲あるっていうことで聞いたウンムカルトゥームっていう人のね、曲です。ちょっと、まあ、はい、あの英語圏じゃないところの曲なんで、はい、一曲聴いてみてください、
はい、
さていかがでしたでしょうか、あのいつもは私あのバンモリソンでねあのかけてたんですけど
す、ね、
はい、今回はねちょっとあのアラビアの言葉で英語じゃないのをかけてみましたけども、はい、
そうですね、
なかなか、
はい、いい、もうアラビアナイトの BGM みたいな感じがしますね、はい、ということで成田さんがその音楽の続きで、ね、チュニジア、
はい
はい、
今回ねあのチュニジア行ってきまして、
はい、7月、何日間くらいですか、
ね、何日だったかな、1泊9日です、
はい、
あの関空から飛んでってね、
はい、
でドバイで降りて、はい、ドバイで乗り換えて、はい、で次がねチュニジアのはずだったんですけども、
はい、
旅行会社のね、
はい、
あのパンフレットには、
はい、
まっすぐチュニジア行くはずだったんですよ、
はい、
途中で飛行機降りたんですよね、
はい、
で航空写真で見てるところに比べるとずいぶんなんか周りが殺風景なんですよあの全然建物が見えないんです、ね、
はい、
ここなのかなと思って降りていくと、あのスチュアーデスが、
はい、
あのイントゥヌスって聞くから、はい、イエスってこうやってバッテンする、はい、ここじゃないですよ、
はい、
でどこかなと思うとトリポリって書いて
ある
、リビアだったんですよ、はいは
い、カダフィ
なんかリビアって随分今あの世情不安なとこみたいなんですね、そこでねほとんど8割方降りちゃうんですよ、
はいはい、
でね大体飛び立つのに1時間ぐらいかかったかな、また、
はい、
あの路線バスのように、
はい、
次の人が乗ってくるまでこうのんびりしてて、
あ、はい、
で1時間ぐらい経ってやっと飛んで、はい、また何時間か飛んでやっと、
はい、
チュニジアの空港に着いてっていうね、
はい、
あの英語のないね、
はい、
こうアラビア文字が、
はい、
もうドバイあたりからずっとアラビア文字が並んでてね、
はいはい、
なんか本当にちょっと初めて来た国っていう異国に来たっていうね、
はいはい、
面白い感じで、音楽も今みたいなね、
あ、はい、
音楽がずっと流れててね、
あ、はい、
うん、行きだけで20時間ぐらいかかったのかなあまり日本人でたくさんいなかった
です。あ、はい、そうですね、あの少なくとも周りで行ったことあるっていう人は成田さん初めてですね。
僕も初めてですね
本当言われるまでね、チュニジアってどこなの、
はい、
南米、
はい、
違うかな北アフリカって言われて、でこうインターネットなんかで調べると、
はい、
あの確かにアフリカ、イタリアの長靴のつま先の地中海越えたあたりにあるんですね、
はいはいはいはい、
あまり大きくない小さな、あの面積がね、
はい、
日本のね5分の2ぐらいだそうです、
はい、
で北海道が5分の1だから、
うん、
だいたい北海道の倍ぐらいのところ で、
はい、
で人口が1000万切るぐらいなところでしたから、
はい、
あのちょうど北海道の倍ぐらいなんですね、
は
い、北海道が500万人ぐらいですからね、
はい、
でもこう中はねいろいろこう、
はい、
あのランクルをね、
はい、
借りたっていうのかな、はい、ガイドさんと運転手さんとついて、
はい、
テランクルで4人で乗ってるんですけども、はいはい、町から町移動するのに300キロぐらい、
はい、
ほとんど走りっぱなしでね、
はい、
で町に着いたらそこでまたちょっと町を見て、
はい、
でそこで一泊すると、
はい、
だほとんど移動してるんです
よ、はいはい、
車で
、はい、移動の間はあの動物はいました。
ああのラクダねがいましてね、
はい、
あの北海道だと、はい、キツネとか、
はい、
鹿の絵が描いてあって、
はいはい、
でこう横断するの注意してくださいっていうのがね、それがラクダの絵
だった
んですよ、はい、
であのガイドさんがね現地の人なんですけど、
はい、
その人フランス語と、
はい、
現地のベルベル語と、
はい、
アラビア語と、
はい、
英語と喋る人 で、
はい、
で日本語も喋るんです
けど、はい、
あの下の名前で呼ぶんですね、
はい、星
尾さん、
はい、
あれ何の看板か分かりますか、
はい、
あれラクダだから、
はい、
多分ラクダが横断するっていうことですよね、
はい、
そうなんです、ラクダが走ってるんです、
はいあはいはい、
気をつけてくださいっていう、
あ
そんなのがずっとこうま、はい、っすぐの道路で周りは砂漠が続いたり、
はい、
あとねあの、はい、オリーブがあったりとか、
はい、
夏目足だったかな、
はい、
夏目足がずっとこう、
はい
地平線もあるん
ですけど、はい、そのラクダはあの要するに野生化した野良ラクダということなんですか、うん、
野生化したのもいるそうです、
あ、はいはい、
でもほとんどねあの放牧
放牧のやつ
してるんです
けど、はいはい、
途中で1回だけねあの車も大体ほとんど100キロぐらいで走るんだけども、
はい、
あの止まったと思ったら前見たら、
はい、
あの羊を放牧してるね、
はいはい、
おじいさんがいてね、
はい、
100頭ぐらい、
あ
横切る間はこう止まって待ってるんです
けど、ああはいはい、そうですね、
あ世界遺産なんかも
ああはい、
あの何でしたっけ円形ドームコロッセウム、
ああはい、
そういうの2世紀頃に作ったっていう
の、ね、あ、はい、
あれはチュニジアですか、
チュニジアにもねあったんですよ、
あ、はい、
あのローマで作ったんだけども、はい、チュニジアにもローマが攻めてきて、ローマが支配してる頃に、ねね、
はい、
作ったそうで、
ね、なるほどね、
あまりに大きくて、
は
い、うん、私の感心したのは、
はい、
約1800年残ってるっていうんだけども、
はい、
あまりに大きいから誰も壊さなかったんだろう
あすごいですね、
壊すにしても大変すぎるってい
う、あ
高さ40メートルだったかな、
はい、
で地下もあって、
はい、
地下にはその動物とか奴隷なんかを入れてね、
はい、
こうそこで処刑したりしてた
そうです、あ、はいはい、おなるほど、すごいですね、ラクダに乗らなかったんですか、
ラクダ乗ってきましたよ、
あ乗りました、はい、
あの旭山でね、
はい、
1回馬乗ったことあったから、
はいはい、
それがいい経験になってね、
はいはい、
馬よりもちろん尻が高いんですね、
あ、はい、
でこう、うん、グッと立つとね、かなりこう前の
一コブですか、
一コブでしたわ、
はい、
私の乗ったのね、一コブ、あれ北アフリカが一コブなのかな、
で、どうでしょう
ね、南の方行くと二コブなのかな、
うん、
かなり乗りにくいですね、もう前のめりにつんのめってもう二の腕がもうパンパンになる
よ、あ、はいはい、
時間にしたら45分だったかな、
あ、そんな乗ったんですか、
45分ずっとね、途中20分行って20分戻ってくる、
は
い、15分ぐらい行くともう周り見えなかったんですよね、
あ、
何人もね、
はい、
で私あのガイドさんに、
はい、
地平線って見えるんですかって、
はい、
うん、地平線って多分見えないと思うよ、分かったのがこう、
ああはい、
くぼ地に入っちゃって、
はい、
すぐ周りの 4,50 メートル半ぐらいしか見えなかった、
はい、あ、はいはい、
上に上がってちょっと見えるんだけど、どこまで行ってもこう、
はい、
そういうの連続
で、ああはい、わかります、なんとね、はい、
で意外と寒かったんですよ、
あ、
はい、今こう着てるこれよりももう少し暑い、はい、コールテンのね、
はい、
服上着持ってたんだけども、はい、朝方で10度前後かな、
はい、
で昼になると25度ぐらいなんですけど、
あ、はい、
寒くて寒くてね、
うん、あ、
気持ち悪くなってね、車の運転と寒さで、
ね、そうですね、はい、まあ、ラクダに乗ってる間ピーター・オトゥールのような気分だったかもしれないですね、アラビアのローレンスですねということで、では次の曲をいきます、はい、アフリカと関係なくて申し訳ないんですけど、ブレックファースト・イン・アメリカ・スーパートランプです。はい、スーパートランプのブレックファーストインアメリカでした。かかってる間にこの曲を最近誰か他の人がカバーしてるのを聞いたことあるっていうので、ね、菊池先生と成田さんと話したんですけど、はい、ちょっと誰だか思い出せないなというのが、 ことですね。はい、もう30年、28年前の、あ、これはそうですね、偶然さんのイーグルスと同じですね、28年前の曲ということになります。
確かにそうですね、
はい、そうですね、そんな感じでした。ではスポンサーさんからのお知らせです。お願いします。
ボーリング、ゲーム、映画、カラオケ、ダーツ、ビリヤード、遊ぶならスガイ&ディノス、スガイならコズミックボール、ノルベサならパーティーボーリング、スガイ&ディノスは連日深夜営業中。今すぐスガイ&ディノスへ行こう。スガイビルは南三条西一丁目、観覧車が目印、ディノスノルベサは南三条西五丁目。みんなで遊んで楽しんで、今日もスガイが一番。東トンデン通りに生ラム専門、小樽ジンギスカンクラブ、北唐辛子、札幌中央店がオープン。生ラムにこだわり、特製のタレが自慢。肩ロースは一品。ただいま90分食べ飲み放題実施中。住所は札幌市中央区、南十条西八丁目。お問い合わせのお電話は 011-512-0229。011-512-0229。来店時にカロスで山店聞いたよってドリンクオール一杯プレゼント。生ラムジンギスカンの北唐辛子です。ご来店お待ちしております。ホンダ明治ギャラリーは旭川のスタルヒン球場前のスタルヒン像をはじめ、北海道の風土に根付いた作品を数多く制作した彫刻家本田明治の作品を展示しているギャラリーです。毎回テーマに沿った作品を展示し、北海道の芸術を育む場として、またもっと身近にアートを感じてもらえるような空間として遺族が運営しています。開館は火曜日から土曜日、午前10時から午後4時までです。住所は札幌市中央区南十五条西13丁目1-34。お問い合わせのお電話は 011-530-3050、 011-530-3050。 ホームページは本田明治ギャラリーで検索してください。無料で開放しておりますので、お気軽にお立ち寄りください。しっとりふわふわのシフォンケーキ、皆さんはもう食べましたか？シフォンケーキ専門店シフォン亭ほやほやでは、何とも言えない絶妙なしっとり感のシフォンケーキを一個一個手作りしています。味はオレンジをはじめ5種類、サイズは14センチと21センチの2種類をご用意しております。またケーキ1個からの宅配も受けたまわっております。昨年の7月に開店してから皆様には大変ご好評いただいております。ぜひ一度ご利用くださいませ。住所は札幌市中央区南十九条西7丁目山花十九条電停前、営業時間は11時から夕方4時まで。ご予約の受付は火曜日から土曜日、商品の配達やご購入は水曜日から土曜日に受けたまわっております。詳しくは 011-532-0902、 011-532-0902までお問い合わせください。
はい、ありがとうございました。ジンギスカンもシフォンケーキも美味しそうですね。
美味しそうですね。
我々だけじゃないと思うんですけど、ね、この時間って一番お腹が減ってる時間に毎週オンエアしてるんですよねということで、では次クッチさんの曲お願いします。
はい、今日の一曲ということで、今日はシンプリレッドを持ってきました。最近シンプリレッドちょっとお休み中ですけれども、95年のアルバムで、ライフというアルバム、5枚目、確か5枚目だったと思います。でその中の1曲、フェアグランドという曲です。お願いします。はい、シンプリレッドでフェアグランド、フェアグランドですから、はい、催し物会場っていうんですかね、ちょっと跳ねた感じで、サンバのドラムなんか使いながらということで、我がコンサドーレがですね、実はこの日曜日に、日曜日、土曜日ですね、
はい、
土曜日に、ね、昇格を決めたということで、はいはいはい、思わず私ドームで泣いてしまいました恥ずかしながら、
万歳、
はいはい、そんなこともありまして今日はこの曲で行ってみました。
はい、
はい、
そうですね、あのコンサドーレのは私もうちではテレビ見てましたけど視聴率も高かったようですね。
そうみたいですね、はい、うん、ドームも盛り上がってましたよ。
そうでしょうね。はい、ありがとうございました、はい、では木津先生のまたお話ということで、
はい、
ニュージーランドのお話を。
そうですね、あの、はい、先ほど成田さんからのチュニジアに行かれたという話ありましたけど、はい、私もこの2ヶ月の間に1ヶ月ほど、はい、あのニュージーランド行ってきまして、
はい、
でちょうど去年も今頃あの、はい、皆さんには悪いんですが不在で皆さんにはあのご迷惑かけたんですが、はい、同じ時期にまた行ったということで、特にですね今あの南半球でありますので、夏に入りたて、まあ、真夏に今差し掛かってくるかなというところで、真夏の中で12月ですからクリスマスですね、西洋文化ですから、夏のクリスマスってまたこれが不思議な気持ちがするんですけども、ただ、街の中はあのクリスマスのイルミネーションあるいはその飾り立てなんか飾りなんかが、ありまして、もうクリスマス一色っていう感じになってきますね。だからあの、まあ、街の中の風景もそうなんですけども、あの人の動きっていうんですかね、あの、クリスマス休暇に早々とも12月になると入っちゃう人が多いんですね実は。
そうですか。
あの日本だとあんまり考えられないことですけども、
年末の一番忙しい時ですよね。
そうですね、そう考えるんですがです、ね、あちらはもうサマーバケーションですから。
あ、そうかそうか、
あの夏休み、
夏だからね、
はい、夏休みを、まあ、年末年始で取る、クリスマスにかけて取るということで、およそ1ヶ月ぐらい皆さんいらっしゃらないということがあって、街中も結構閑散とするんですね。特にあの、うん、オークランドなんかの大都市130万人ぐらいでしたかね、いますけれども、その大都市の中もかなりこう閑散とした感じに今の時期はなります。で、確かあの去年お二方にあのキウイ通信ということで、あのメールをしたんですが、その中にも確か書いたと思います、ガイフォークスデーの話をしたような気がします。11月の初め、第1日曜日だったかなに、あの、まあ、昔 の, そのイギリスのガイフォークスという人の栄誉を称えて、花火を打ち上げたりするという催しがあるんですが、実はその、4日間だけニュージーランドでは、花火ができる、一般の市民が花火ができるのはこの365日のうちの4日間だけというふうに決められているんです。でそんなことがあって、まあ、その1週間で4日間だけその伝統スーパーの店頭などにもあの花火が並びまして、で夜になるとパンパンと打ち上げたりしてるんですね。ただどうもあのやっぱり見てニュース、朝のニュース見てますと、その次の日にはあそこで家が焼けた、こっちで家が焼けた、あの、怪我をした、やけどをしたっていうのがかなり多いんです。であの4日間終わったその週末明けた時のニュース見てましたら、かなりこうひどい状況というか火事が多いという状況で、政府の方でもこれはちょっと腰を上げなきゃいけないということで、どうも悪いことに、来年からはもしかすると完全に全面的に、花火が禁止になるかもしれないというような、そんな話になってました。
あ、それあの花火売るのもダメなんですか。
ですから売るのもその決まった期間だけ。
あ、はいはいはい。
で、もうすでに、その時のニュースですけども、大手のスーパーに関してはもう来年からは花火を売りませんというような、
はいはいはい、
自粛しますというようなことになってました。
あ、はいはい。
じゃあ密売するしかない
ですね。多分ね、出てくるでしょうね、はい、逆にそうやってあの法的に取り締まることで、
はい、
また逆にあの、はい、火事、
はい、
あのね、そういったことが起きてしまうのもあるんじゃないかな、
はい、
もう少しちょっと考えた方がいいんじゃないかなという、あの日本人からしますとそういう気がしてました。
ああ、そうですね、
そうですね、そんな火事にならないようなあの花火もあるからね、
はい、ああ、そうですね、ちっちゃいやつとか、
はい、あの火の後始末ってのもやっぱり知らない、
はい、
あるいはまあ打ち込み花火に関しても、はい、まあ、我々も子供の頃打ち込んだり、ね、はい、あのいろいろちょっとしますけど、はい、いたずらしますけども、はい、でもどこまでしていいかっていうのはやっぱり体験の中でね、
はい、
あの分かる話であって、その辺がちょっとやっぱりできないのかなという気がしますね。
そうですね、まあ、花火の後始末は、まあ、 公園でも悩みの種ではありますよね、うんうん、夏に行くと朝行くと、ね、はい、うん、よく落ちてたりっていうのはありますよね。はい、ありがとうございました。はい、では最後の曲です。ブルース・スプリングスティーン&ディー・ストリートバンドのガールズ・イン・ザ・サマークローゼットです。お願いします。はい、ブルース・スプリングスティーン&ディー・ストリートバンドのガールズ・イン・ザ・サマークローゼットでした。10月に出た前回紹介できなかったブルース・スプリングスティーンの新曲マジックなんですけど、これはあのここ5年で出たロックのアルバムで一番良かったですね。すごい良かったですね。でこの曲もあのもうアメリカでコンサートやってる時にはもうみんなで大合唱するぐらいあのもし令和立ってるということだそうです。
もう目に浮かぶようですね。
そうですね、
最後の方で、ね、
はい、リフランってね、そうですね、はい、アンコールとかでそんな感じだそうです。はい、ということでお願いします。
人と人がつながると人と街がつながり街が元気になる。山鼻をつなぐものに地域を一周する路面電車と山鼻新聞。ホームページ山鼻 .info 中島パフェと朝日山森と人の会とともに、このラジオ山鼻明日もいい天気が街づくりのお手伝いになればと思います。また前の放送をお聞きできなかった方はインターネット放送ヤマテンスペース FM ひらがなでヤマテン一つ開けてアルファベットで FM で検索していただきますとお聞きになれます。
ありがとうございました。今路面電車の話出てたんですけど、11月からあのハイブリッド車両というのが市電の2両試験的に導入されてまして、はい、であの寒冷地で走るのにデータ取ったりするのにあの走ったりするということなんですけど、で1両はリチウムイオン電池搭載の車両で、これハイブリッドなんですけど、でもう1両はあのニッケル水素電池搭載の車両ということで、あのニッケル電池水素電池の方はあのパンタグラフがないですよ。本当に電池で走るということなん で、 であの路面電車の延伸という話がいろいろ出てるんですけど、あの駅前通り延伸するとあそこに河川ができてしまうのは景観的によろしくないんじゃないかという意見が聞いたことあるんですけど、この、ね、この校舎の電池の車両だったら河川がいらないんでそれにもいいかなというふうにあの思いますね。はい、であの電車のニッケル水素電池の方はあのパンタグラフを通して充電をできるというそうなんですけど、でこれがあの試験的に運行されてるんですけど、私あの実は鉄道が好きなてっちゃんというやつなんですけど、これあのせっかくなのでいつ走りますよってなんかインターネットホームページでもいいんでなんか発表してくれたらいいのになとかっていうふうに思うんですよね。もう
すでに走ってる
んですね。あ、実はですね昨日見たんですよ、たまたまあの
パンタグラフのないやつ
を、 ある方のやつですね。あのどこだったかな、あそこの、中央図書館とあの石山の間の電停のところの東急ストアの向かいあたりで走って、私が車で走ってたら家に帰るのに、じゃあ向こうから試運転って電車が来たんで見るとその青い車両だったって、うん、なんかすごい嬉しかったんですけど、あの当然運転中なんで写真を撮ったりとかできなかったんですけど、
ね、
はい、まあ一つの観光資源だと思うんですよ。でやっぱりいついつ走りますよって言ってくれるとあの見る人とかいるっていいんじゃないかなというふうに思うんで、毎回っていうのは難しいかもしれないんですけど、例えば日曜日とかあの年末
車両には帰ってないんですか。あの
いやそれはもうはっきり車両分かるんですもん、全然違う車両、青い車両なんで
形
も違いますし、はい、
で青いのないですもんね、確
かに、はい、
でニュースでやってなかったかな。
あ、やってますね、はい、ニュースとか新聞でいろいろ最近取り上げられてて、あの今後 の、 あの都市交通の切り札になるのではないかということで、
電話して聞いたら教えてくれるんじゃないの。
教えてくれますかね。
そんなにあの、はい、渋滞とかさ、人がたくさん集まるような様子がなければ、
ね、はい、そうですね、昨日それ、はい、昨日見たのはそれ夕方の5時過ぎぐらいだったんで、割と混んでる帰りのラッシュが始まったりする時間なんで、そういう時間でも走ってたりする、まあ、私漠然とその早朝だけとか日曜の午前中だけとか空いてる時間だけなのかなと思ったら、そんなこともないようなん で、 でそんな時間に走ってたんで、あのこれからあの山鼻、特に山鼻地区で住んでる方は見かけ、もうすでに見た方もいらっしゃるかと思うんですけど、見かけることがあると思うんで、まあ、それを楽しみに、あの電車通り歩くときはそれを楽しみにしながら歩くっていうのもいいんじゃないかなというふうに思います。
電車はいいですね、伸びりしててね。
そうですね、
なんか何でもこうハイスピードっていうかスピード感になる中でね、
は
い、伸びりした電車っていうのが、
ね、そうですよね、好きですよね。はい、まあ、今後もいろいろな試みがあるかと思うんですけど、やっぱ市電、この番組でも市電特番がまた1月の最後にあると思うんで、その時にもいろんな話が出てくるかと思うんですけど、はい、こういう、まあ、これ全国的にも注目はされていることなんで。
全国的にどうなんですか、このハイブリッド車両ってなんか導入されてるところ
は。いや、まだ正式に営業運転はしてないみたいなんですけど、うん、ただこのニュース自体は全国ニュースでもやってたんで、うん、まあ、鉄道全国にそういう知ってる人は知ってるというあれであるんで。
確かブレーキをかけるときに充電、
あ、そうですね、はい、それもあるんですね、はい、70% ぐらいエネルギーをあれできるという話を読みましたね、はい、はい、そうですね、はい、まあ、神殿といえばあとはササラ電車がそろそろ出てきて出てきた時期で、あれを見るとやっぱりふと車を止めてしまうんですけど、私はいや、もちろん混んでる時には止めないんですけど早朝とかだったら、
そう、本当朝一番で走るでしょうね、はい、
そうですね、
はい、実はまだ生ササラ見たことない、
あ、ないんですか、はい、
朝起きなきゃですね、や
っぱ、あ、でも白い、ね、そうですね、昼間降ってると昼とかでも出てくるんですけどね、はい、
昼でも走ってる、
すごい降った時にやっぱり走りますね、はい、まあ、そんな感じで自然
の冬こそ、
そうですね、見てですね、自然の話題はこと書かないと思います、はい、ということで、では、今回の森と人のラジオはこの辺で終わりにしたいと思います。
次回は
2月の第1木曜ということになるかと思います。
まとも予定はし
ますね、はい、ということで、ではおやすみなさい、
はい、おやすみなさい、はい。